どうかエペソ人の手紙一章をお開きください。エペソ人への手紙一章、パウロはこのエペソの教会に宛てたこの手紙の中で、教会のクリスチャンたちのために取りなしをしています。祈りを捧げているわけです。この6章の中に彼の取りなしが2回出てきます。今私たちが学ぼうとしているこの1章の特に17節のところから、またもう一つは3章の14節のところからです。なぜパウロがこの教会の人々のために取りなしをしたのかって、それはこのエペソのクリスチャンたちが信仰者として成長するためにです。パウロはエペソの教会の人々にまさに神学校で教えるような非常に難しい、そして重要な教理を教えていきます。しかしそれだけでは十分ではないことをパウロはよく知っています。問題なのはどれだけ知るかじゃない、知ったことを生かすかです。ですからパウロが願ったことは、大切な真理をこの教会の人々が学んだわけですけれども、その学んだことを彼らが実生活の中で生かしていくように、そのことを願って彼らのために取りなしをなすわけです。今日私たちが学んでいくのはこのパウロの取りなしの祈りです。でなんでこの祈りを学ぶかっていうと、それはこのパウロが祈った内容っていうのは、このエペソの教会のクリスチャンたちだけではなくて、今この現代の私たち、あなたにとっても大変大変重要な事柄だからです。あなた自身が成長するために、あなたがますます主に喜ばれるものとして生きていくため、まさにパウロはこの祈りをもってその秘訣を教えてくれているからようです。ですからこのパウロの取りなしの祈りを今ご一緒に見ていきたいと思います。エペソ人の手紙の1章の16節のところに、あなた方のことを覚えて祈っていますとそのように記された後、17節から祈りの内容が記されています。ご覧ください。どうか私たちの主イエスキリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますようにと。この取りなしの祈りですけれども、パウロは2つのことを求めていること、そのことに皆さんお気づきになったと思います。しかもこの2つのことを、まずパウロはその祈りの内容を記した後で、その祈りの目的を記してるって、きっとそのことに皆さんお気づきになったと思う。例えば17節をご覧いただきますと、知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますようにとパウロは祈りました。そしてその上でその目的は何かというと、彼らが神を知るためであると、そのように記しています。また18節19節を読みいただくと、パウロが祈ったのはあなた方の心の目がはっきり見えるようになるようにと、そのことを祈るわけです。そしてその目的はあなた方が知ることができるようにって、何かって、3つの神様の恵み祝福を知るようにと。そして彼はその3つの祝福を記してくれています。ですからこういうことが言えます。パウロの祈りは神を知ること、そして神の恵み祝福を知ることであったと。このことを彼は願って神の前に取りなしをなしたということができます。パウロの祈り、ご一緒に見ていきましょう。まず17節、知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますようにと。この御霊をあなた方に与えてくださいますようにと、こう記されています。 この文章だけを読むときに私たちは、じゃあ彼らは御霊を持っていなかったと、だから御霊が与えられるようにと、そのように願っていたというふうにも確かに見ることができます。でもそれはおかしいわけです。なぜかというと、この手紙が送られているのはこのエペソの教会のクリスチャンたちにです。パウロはそのクリスチャンたちのために祈っているわけです。クリスチャンであればみんな御霊を、つまり聖霊なる神様をいただいています。聖霊の神をいただくことによって私たちは救いに預かったと言えるわけですよね。ですから聖霊を持っていないとか、聖霊が内住していない人たちに対するメッセージではないわけです。じゃあ何を言いたかったのか。パウロがこの祈りを通して神の前に願ったことは、聖霊なる神が、すでに与えられている聖霊が彼らのうちでもっと強められていくこと、それがパウロの願いでした。ちょっと言い方を変えますと、聖霊がその信者の中で、一人一人の中でますます活発になるようにっていうか、ますますその一人一人を聖霊が支配し続けていくようにという意味です。皆さん覚えておられるように、このエペソの5章のところで御霊に満たされなさいという命令があります。ガラテヤ人の手紙の5章の中では、御霊によって歩みなさいと、どちらも同じことを言っていることを我々はもうすでに学んできました。聖霊なる神様によって支配され続けること、心が支配され続けることを命じたわけです。このエペソのクリスチャンたちはそのように生きていたはずです。そこでパウロは彼らがますますそのように歩んでいくように、彼らの心が聖霊によって支配され続けるように、そのことを彼は望んでこの取りなしをしていたわけです。この17節の祈りなんですけれども、特に2つの言葉に注意してください。知恵と啓示という言葉です。この言葉の意味というと、こういう意味です。知恵っていうのは、神様の御心が明らかにされたときに、その御心を実施していく、実践していくということです。知恵ある人ってどういう人かって、それは神が教えてくださった真理を毎日の生活で適用できる人の話です。その人が知恵あるんです。聖書の箇所を知ってはいても、それが実践に生かされていなければ知恵ある人とは言えません。ですから聖書でこう知恵ある人って言ったときに、御言葉が毎日の生活の中で適用されている人のことです。啓示といったら、神様のその素晴らしさであったりとか、神の御心というものが明らかにされていくことです。今私たちはこうして神の啓示が記されている聖書を持っています。これは神が意図的に私たちに与えてくださった。ここには神が我々にあなたに知らしめようとしたことが記されています。神様がそうしてくださらなければ、我々は神の真理を知ることはなかったんです。啓示、それを通して我々は神を知ります。啓示を通して我々は知らなければならないことを知ることになるわけです。で、この箇所は知恵と啓示の御霊をと書いてます。聖霊なる神様の話です。聖霊なる神の働きです。聖霊なる神はどんな働きをするかというと、聖霊なる神は私たちに神の真理を明らかにしていってくれます。もちろん教会の中には教えるという賜物を持った者たちがいます。でもじゃあその賜物を持っていないから神の真理を知ることはできないのかというと、できますでしょ。皆さん思い出してくださいます。初めて皆さんが聖書を手にしたとき、おそらく新約聖書を手になさって、新約聖書のマタイの一章からお読みになったときに、カタカナがずっと並んでて、途中で疲れて眠ってしまったなんて、飲んでてもう分かんない、難しいって。ところがイエス様を信じた後って、同じ箇所を読んでても、あ、こんなこと言ってるんだって分かった時の感動を覚えてらっしゃると思う。それなぜかっていうと、あなたのうちに教師である聖霊が与えられているからです。その聖霊なる神様があなたにその真理を 示してくださり悟らせてくださる、そういう働きを聖霊はするわけです。同時にその聖霊はこの後我々見ていくわけですが、ただ真理を明らかにしてくださるだけじゃない、聖霊はあなたのうちに働いてそれを実生活で実践できるように助けてくださるということです、ね、こういう働きを聖霊なる神様は感謝のことに私たちのうちになしてくださるんです。で、我々はそのことを通して何が起こるかというと、17節にあるように神を知るんです。神を知るんです。で、知るという言葉を私たちがこう聞くと最初に我々がこう思い描くことは何かというと、何かに対しての知識を得るとか知識を蓄えることっていうふうに思いますよね。誰かから何か知らないことを教えられたら、あ、知らなかったわと、いいことを教えられたと、また一つ賢くなったわって我々言うように、そうして知らないことを知る、それであることを知ったというわけです。私たちは学校教育の中でどれだけ多くのことを正確に知っているかどうか、そうして我々はそんな教育を受けてきました。これ覚えてなさいって、そうやって我々は来たわけです。確かに聖書の中でこの知るっていう言葉を見るときに、その意味はそれだけじゃない。知るという言葉を見るときに私たちが覚えるべきことは、その知るっていうことが私たちの行いに影響を及ぼしていくんです。例えばユダヤ人たちにとって神を知るというのは、ただ神を知的に理解することではなかったんです。神様に関してのいろんな教理を覚えていく、そういうことじゃなかったということです。神の御言葉に従順に従って歩むこと、それが彼らの言う神を知っているということでした。いいです。ですから神を知るって言ったら、どれだけの情報を得ているかじゃないんです。神を知るって言ったときに、その神を知っている人たちっていうのは、神がおっしゃったことを守り行っていこうとする、そのことによってこの人たちは神を知ってるんだということが証明されていったということです。ヤコブの手紙の中でヤコブはこんなふうに言います。2章の中で17節のところから、それと同じように信仰ももし行いがなかったならそれだけでは死んだものです。さらにこういう人もあるでしょう。あなたは信仰を持っているが、私は行いを持っています。行いのないあなたの信仰を私に見せてください。私は行いによって私の信仰をあなたに見せてあげます。お聞きになったでしょ皆さん。ヤコブが言うことは、行いによって私の信仰、つまり私がイエス・キリストを信じているということ、それは私の言葉だけじゃなくて私の行いをもって明らかにすることができるんだと。つまり信仰というのは必ず行いが伴うからです。続けてヤコブはこう言います。あなたは神はお一人だと信じています。立派なことです。ですが悪霊どもをそう信じて身震いしています。つまり情報だけを得ているとするならば、悪霊だと同じだって言うんです。あなたは神が一人だと信じている、悪霊もそう信じているって。でも悪霊は救われていませんでしょ。そのことを明らかにするんです。そしてこう言います。あ、愚かな人よ、あなたは行いのない信仰が虚しいことを知りたいと思いますか。私たちの父アブラハムはその子イサクを祭壇に捧げたとき、行いによって義と認められたではありませんか。つまり彼が言いたいことは、アブラハムはイサクを捧げるという行為をもって神を信じているということを証明したって言ってるんです。イサクを捧げる行為が救ったんじゃない、彼は神を信じていたゆえにその信仰を持っているということがその行いでもって証明された。なぜなら神のくださる信仰というのには必ず行いが伴うからです。ですからヨハネはこう言っています。もし私たちが神の命令を守るなら、それによって私たちは神を知っていることが分かりますって。はっきり教えてますでしょヨハネは。私たちが神の命令を守るなら、あなたが神の命令を守るなら、その行為によって あなたが神を知っていることが分かる。ですから御言葉が私たちに教えてくれていることは何かというと、神を知っているというのは言葉だけじゃないって、神を知っているというのはその人の生き方が証明するって、そしてその生き方があれば、あればその行いがあれば、それによってその人が本当に神を知っていることが明らかになるということを言うわけです。もし今の教会の問題は何かと問われたとしたら、多分こんなふうに答えることはできると思います。それは知的に主について知っている人は多いと、しかし実生活を通して主を知っている人が大変少ないということ。今言ったことを考えてくださいね。知的に主について知っている人は多いんです。つまり情報を持っている人はいっぱいいるんです。神がどんな人なのかを知っている人はいっぱいいるんです。問題は実生活を通して主を知っているかどうかです。我々が主を知るためには実生活を通して確証を得ることが重要です。例えば主は全能だと頭で知っている人がいるとしましょう。でも神にはどんなことでもできるという確信が希薄かもしれない。それは希望が持てない状況に遭遇したとき、主を信頼しないから。でももし私たちが主を信頼して主の御心をなされることを信じるなら、その信仰の歩みを通して私たちは神は確かにどんなことでもおできになるんだという確信が増していきます。そうして我々は全能の神を知ることになるんです。で皆さんね、私たちはいろんなマスコミを通していろんな著名人のことを知ることはできますわよね。いろんなことを我々はその発信される情報で知ることができます。でもその人と個人的に時間を取ってみないとその人のことを知るわけにはいけませんでしょ。マスコミがいろいろと教えてくれて、ああその人、この人はこんな人だったんだっていう情報を得ることができます。でもその人と時間を取ることによってその人のことをより深く知っていくわけでしょ。分かっていただけます？信仰者の中でも神についての情報はいっぱい持っている人がいるということです。でもその方を個人的に深く知るためにはその方との時間が必要なんです。我々が個人的に誰かを個人的に知るように、神との個人的な時間を通して我々も神を個人的に知っていく。ちょっと問いかけてみなきゃいけないことは何かっていうとね、私は言葉だけの信仰者になっていないかどうかです。いろんな質問には答えられるかもしれない。だって知識があるからです。でもじゃああなたの神に対する確信というのは毎日の生活を通して増しているかどうかです。パウロという人物は神を確かに知ってました。情報だけじゃなかったんです。日々の生活を通して神への強い信頼を持っている、そんな人物でした。パウロは使徒の働きの特に27章あたりからご覧いただくと、カイザルに、つまりシーザーに上訴したゆえに彼はローマへと連れて行かれます。地中海を渡っていくわけです。クレテ島まで来ました。そして本当はクレテ島で冬を過ごそうとしてましたけれど、つまり海が荒れるから、航海するのは危険だから。でも非常に天候が良くなったんで、じゃあこのままローマまで行けると思ったんですが、そうはうまくいきませんでした。大変なその嵐によって自分たちの身が危険にさらされるわけです。その時にパウロがどんなことをこの乗船していた者たちに話したのか、そのことは使徒の働きの27章の 中に記されています。23節でこう言っています。昨夜私の主で私の仕えている神の御使いが私の前に立ってこう言ったというんです。でこういうことが起こったのは、いいです皆さん、まだ聖書のお言葉が完成していなかったからです。ね、御言葉がまだ完成していないときには神はこういった方法でもって神のメッセージを伝えました。今残念ながら神様はこういう方法で私たちにお働きになることはありません。これはもうかつて過去の話です。でもこの時に神は確かにパウロに現れてこう言うんです。あなたは必ずカイザルの前に立ちます。24節。そして神はあなたと同棲している人々を皆あなたにお与えになったんです。ですから皆さん元気を出しなさいって、すべて私に告げられた通りになると私は神によって信じています。これがパウロの信仰ですよ。神がおっしゃったことは必ずそうなるんだという信仰です。これはただその知識を持っているそういう信仰者から2歩も3歩も成長した信仰者の姿でしょ。日々の生活において危険に遭遇している中にあって、神がこうおっしゃったから私はそれを信じますって、経験のある不慣れの言葉じゃなかったんです。海や風を読むことのできるそのキャプテンの話じゃなかったんです。彼は神の言われたことを信じたんです。それは彼の信仰者としての歩みを通して個人的に神を知っていたからです。そういう人に私たちが変えられていくことを神は望んでるんです。主を信じる、どんな時にも主を信じきる、そんな信仰者が必要です。神を信じるのは自分の欲しいものを得るためではありません。たとえ願っていることが叶えられなくても、願っているものが与えられなくても、物事が自分の思い通りに進まなくても、たとえどんな苦しみが増し加わっても、主を、そして主のお言葉を信じ続けるという、信じ従うという信仰者が必要なんですよ。一人一人が自分に問いかけてみなきゃいけないのは、私はそんな信仰者として成長しているかどうかです。そんな信仰者を神はお喜びになっていらっしゃる。そんな信仰者を用いて神は御業を成してこられたんです。今この21世紀にあってそんな信仰者がどれぐらいいるかです。パウロが祈ったのは、このエペソのクリスチャンたちが知識を得るだけじゃない、彼らが日常生活において本当に神を知って、どんな時でも神の御言葉に立って生きる、揺るがない信頼を置いて生きる、そんな信仰者へと彼らが成長していくこと、そのことを願ってたわけです。それがまず最初にパウロが祈ったことだと、この箇所を我々に教えてくれます。二つ目にこの18節と19節のところですけれども、こうあります。あなた方の心の目がはっきりと見えるようになりますようにと。このようにパウロは取りなしをなすわけです。で皆さん見ていただきたいのは、心の目がはっきりと見えるようになると、目と言わずに心の目と言っています。なぜかっていうと、私たち人間の行動を生み出すところが心だからです。ですからパウロが祈ったことは、この後彼は神様の素晴らしさ、神が成してくださった素晴らしい御業、そして我々信仰者一人一人に与えられているその素晴らしい祝福を明らかにし、それを正しく理解することによって、各信者の生き方がより神に喜ばれるものとなっていくように、それがパウロの願いだった。パウロが願ったことはただ情報を提供する、それでよしとしなかったんです。それを明らかにすることによって聞いた一人一人の生き方が変わっていくように、そのことを願ってパウロは信者に与えられた素晴らしい三つの祝福、三つの恵みを明らかにしていくわけです。どんなものだったのか見てください。18節と19節に、あなた方の心の目がはっきり見えるようになって、一つ目、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか。 これを知るように。いいです。神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、それを知るように。かつての私たち、生まれながらの我々は誰一人として望みを持っていませんでした。このエペソの2章の12節をご覧くださいます。その頃のあなた方はキリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく神もない人たちでした。って何の望みもなかったって、救いに関する望みが全くなかった。我々は自分の思いのままに生きてた、好き勝手に生きてた。そして自分たちに一番ふさわしい永遠の滅びを、永遠の裁きを受ける、そういう存在であった。救いに関して全く何の望みもなかった者たち。でもそんな私たちに神様は救いを与えてくださったんです。この1章の14節のところ見てください。エペソ人の手紙のこうがあります。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であられますって。私たちに神様が素晴らしいものを受け継ぐことができるように。18節には聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、そしてこの14節に一体私たちは何を受け継ぐのかって、そのことを記してくれてますよね。御国だと書いてます。しかもあなたが御国を受け継ぐことの保証として神は聖霊を与えてくださった。最初にお話したように、聖霊なる神をいただいている者たち、聖霊なる神が内住している人たちというのは、救いに預かっている者たちです。そして救いに預かっている者たちには、天国が約束されているって。それがあなたが受け継ぐものであるって。だとすればね、皆さん。天国に入れるその日を待ち望みながら私たちは歩むはずです。アブラハムという素晴らしい信仰者がどんなふうに歩んだのか、ヘブル人の手紙の著者を教えてくれています。彼は自分の生まれた故郷をいつも思いながら生きていたのではないって、ヘブル書の11章の16節にはこうあります。彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのですって。それや神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実神は彼らのために都を用意しておられましたって。アブラハムはもうこの地上のことよりも彼はその素晴らしい約束されている都、天の住まいを覚えながら生きてた。私たちもそう生きるべきです、皆さん。だからイエス様がおっしゃったように、私たちは地上に宝を積むんじゃなくて天に宝を積みなさいって。なぜかっていうと、この地上での生活なんて永遠から見たら本当にあっという間の出来事でしょ。だって永遠があるんですもん。そしてその永遠を神と共に私たちは過ごせるんです。もうあなたにはちゃんと天に住まいを神様によって設けていただいている。我々はもう天国民とされたんです。行くところが決まってんです。だとしたら今この地上に置かれているのは、我々が天国民としてどんな大きな祝福をいただいているのか、そのことを世に示すために私たちは置かれている。そうやって生きていくことです。死んでも生きるんだって、神と共に私は生きるんだって、住まいはもう天に備えられているんだ。アブラハムは天の故郷に憧れていたって。そこに行くことを待望しながら、待ち望みながら日々を過ごすことができた。あなたも私もそうやって生きていけるんです。いろんなことが起こってくるけれども、でも感謝のことにそれはすべて神がご存知であり、神の助けはそこにありますでしょ。あなたは一人でこの地上の旅路を歩んでんじゃない。神があなたと共に歩んでくださっている。そして確実にあなたを天の住まいへと導いてくださる。こんな約束をいただいたものとして、こんな祝福を受け継ぐものとされた私たちは、それらしく生きることですよ。二つ目に、この 望みというと、イエス様が再臨されること、これは我々クリスチャンにとっての大きな望みですよね。パウロは祝福された望みであると、そんなふうにテトスの2章の13節で教えています。祝福された望み、すなわち大いなる神であり私たちの救い主であるキリストイエスの栄光ある現れを待ち望むようにと教え諭したからですって。パウロたちはそう言いました。今日イエス様が帰ってきてくださるのかわからないと、帰ってきてくださるかもわからないというその希望を持って彼らは生きていた。だってこれがクリスチャンの望みだからです。我々もそう生きることです。イエス様はもう帰ってきてくださる。何のために？あなたを彼のもとに迎えてくださるために。神の召しによって与えられる望み、それがどのようなものなのかを知ってほしいって。あなたには天国というこの望みがある。あなたには主があなたを迎えに来てくださる再臨という望みがある。そして3つ目に申し上げるとすればこういうことです。栄華です。栄華、栄光の体に変えられるということです。だって我々がイエス様にお会いしたときに何が起こります？イエス様にお会いしたときに私たちはこの罪の体を完全に脱ぎ捨てて栄光の体を着るんでしょ。罪を犯すこともない、神を悲しませることもない、罪のないその栄光の体を私たちは主からいただくんです。どんな時にいただくのか、我々が主にお会いした時にです。ヨハネ、ヨハネ第一の手紙の3章でこう言います。2節、愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態まだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。ヨハネ第一の3の2です。これが我々の希望ですよ。イエス様にお会いするんです皆さん。そしてその時にこの厄介な悲しいこの罪の肉をこの脱ぎ捨てて、私たちは栄光の体をいただくことができるって。信者である私たちにどんな望みが与えられたかって、天国であり再臨であり、そして栄光の体に変えられる、栄華である。これは神様が私たちに約束されたものであり、そしてこれは確実にあなたに与えられます。でね、皆さんね、さっきの時に、さっき最初我々見てきた時に、神を知ってるっていうのは必ず行いでもって証明されるって言いましたでしょ。今私たちはこのヨハネの手紙を見たときに同じことをヨハネ教えてくれます。さっきヨハネ第一の手紙の3章の2節を読みしたんですけども、その時にそこに記されていたのは、キリストが現れたら私たちはキリストに似たものに変えられるんだって。実はその次の3節にこう書いたんです。キリストに対するこの望みを抱く者はって。その後何が書いてあるか覚えてます？皆さん、キリストが清くあられるように自分を清くしますって。お気づきになりました？神についての神が教えてくださるこの真理は、私たちに神が喜ばれる行いを生み出していくということです。さっきから私たちが見ているように、私たちの信仰というのはただ情報をたくさん蓄えることではないでしょ。神の憐れみによって私たちは真理を知ることになります。それは神の働きです。真理を我々知ったときに、その真理に従って生きるものへと我々は変えられていくんです。その働きを成してくださるのが聖霊だって。変態というイエス様に似たものに変えられていくって働きは、イエス様を信じたその時から始まってるんです。それが終わりを迎えるのは栄光の体をいただくときにです。だから皆さん、我々がしっかり気づかなきゃいけないのは、信仰というのは神がくださった恵みであるとともに、 私たちを変えていくという、そのような力を含んだものであるということです。神に逆らっていた私たちが、罪の奴隷だった私たちが、そこから生まれ変わって神を愛した神に従う者へとなったんでしょ。神の真理を我々は知ることによって、その真理に私たちは従っていきたいという願いを神が私たちに与えてくださる。そして実はそのことを可能にしてくださるのも神だと、実はこのテキストは私たちに教えてくれるんです。ちょっとそれを学ぶ前に続けて見事を見ていきましょう。一つ目にパウロが知るようにと願ったことは何だったかって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものなのか、神の召しによって、神様によって救われた者たちに与えられる望みがどんなものか、今見てきました3つのこと。2つ目に彼が祈っていることは、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものかと言っています。聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものかって、相続の話です。神が信仰者であるあなたに与えてくださった相続のもの、相続についてです。3つこれも出てきます。まず1つ言えることは、永遠の命です。1つ目はね、イエス様はマタイの福音書の19章の中で、私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てた者はすべてその幾倍をも受け、また永遠の命を受け継ぐというふうに書かれています。受け継ぐんだと。この救いに預かった者には永遠の命を神様は相続として与えてくれるということです。二つ目に言えることは何かというと、この地上においての働きです。もちろん今私たちが生きているこの地上においても働きをなすんですけども、言っているのはその先の話です。イエス様がクリスチャンを伴って地上に帰ってこられた後、主イエスキリストは地上に千年の王国を築かれますでしょ。その時にあなたは何をしてます。もう我々はすでに黙示録の中でそれを学んできたんです。イエス様を信じることによってあなたは祭司とされました。だから地上にいる間、人々のために取りなしているわけです、ね、人々にこの救いの素晴らしさを伝えていくんです。でもイエス様がこの千年王国を築かれた時に何が起こるかというと、あなたは神とキリストとの祭司となると黙示録の20章の6節が教えます。祭司となる、そしてキリストと共に千年の間王となるって。ということはイエス様と地上に帰ってきた後、あなたも私も祭司としてキリストと共にその王国を治めていくんだって。こんな役割がもう私たちに相続として与えられてるんです。このような祝福を神様は私たちに約束してくださった。三つ目に私たちが覚えることは、神が我々にくださった相続というのは神の約束です。御言葉の中に神様が数々の約束を与えてくださった。実はそれが私たちに対しての相続です。我々は神様の約束を信じて、それを期待して我々は歩んでいくものです。信仰の勇者たちはそうやって生きてきた。彼らは自分の目が見ることではなくて、神様の約束を信じてそれに従ってきました。私たちも神様が数多くの約束をくださった、その約束を信じて、そしてそれに従っていこうとする。救いに預かった者たちが神様からいただいた望みがどんなものなのかって、また救いに預かった者たちが神から受け継いだものがどのようなものかって、私たちに神は罪の許しをくださり、永遠の命を与えてくださり、天での住まいを設けてくださり、この地上も神と共に生きることが許され、その後も神と共に生きることが許されている。もっと気づかなきゃいけないですね。 どんな大きな祝福を神様があなたに与えてくださったのか。パウロが祈ったはずですよ。あなたたちの心の目がはっきり見えるようになって、このような素晴らしい祝福を神様くださった、それが分かればあなたたちはそれに応じた行いをしていくでしょうって、少なくともそれに対して感謝を表す人になるでしょう。前回も見たように、私たちが神を褒めたたえ続けるのはこの方が神であるし、この方が祝福をくださったからでしょ。だから神を褒めたたえつつ生きていく、生まれ変わった私たちの新しい生き方ですけれども、そのように生きていくためには神がどんな大きな祝福を私にくださったのか、そのことをしっかり覚えてなきゃいけない。パウロは言うわけですよ。神に喜ばれるように歩んでいくためには神があなたに与えてくださったその祝福をしっかり覚えてなきゃいけないって。神を褒めたたえるだけじゃない、神の教えてくださっていること、神の命じておられること、それに従っていくためにも我々は神の祝福をしっかりと覚えていなきゃいけないって。さて、ここまで来たときに多くの人が思うのは、でも自分の信仰は弱いですって。必ずそういった声を聞きますでしょ。ひょっとしたら聞くだけじゃない、皆さんがそうおっしゃってるかもしれない。私は本当に信仰者として弱いんですって。見てください、その後。三つ目に与えられた祝福について、パウロ教えてくれます。19節のところに。また、全能、神の全能の力の働きによって、私、信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますようにって。三つ目にパウロが知るべきこと、あなたたちがどうしても知らなければならないこととして挙げたことは、この神の力の話です。ちょっと皆さんに見ていただきたい、19節見ててくださいね。私たち、神様は大きな祝福をいただいてるって、その中の一つがこの神様の力なんです。神の全能の力の働きによって、私たち信じる者に働く神の優れた力、いいです、ここまで。パウロはこの今お読みしたところに力と訳せる4つのギリシャ語を使ってます。まず最初に見ていただきたいのは、この優れた力とあります。神の優れた力って、この優れた力ってデュナミスというギリシャ語を使ってます。これはその人の固有の力とか先天的な力です。そしてその力の説明が3つの異なる言葉を用いてなされているんです。いいです。まずパウロが言いたかったのは、あなたたちには神の力が与えられている、神が先天的に持っていらっしゃるその力が与えられている、そしてその力というものを説明するために3つの言葉を使っているんです。この後にどんな言葉か、神の全能という言葉がありますでしょ、力という言葉が続きますでしょ、そして働きという言葉が出ている。この三つなんです。この全能というのは、これはイシカスというギリシャ語ですけれども、これは最高の力ということです。能力だとか、特に最高の力って。次に出てきているのは、全能のその後に出てくる力です。力。クラトスというギリシャ語を使っています。これは根本の意味は完全にする、そういう意味があるっていう言葉ですけど、実力だとか支配力だとか権力だとか。三つ目に出てきているのはこの働きという言葉です。エナゲイアという言葉です。エネルギーです。まさに活発なとか働いているとか動力だとか、実際に働くための力っていう。でパウロはあなたには神の力が与えられている、その真理を伝えるわけですけれども、それだけじゃない、その力が与えられているということはどういう意味なのかを教えてくれるわけです。パウロはこの箇所を通して信仰者一人一人に対して、 あなたに与えられた力は神様の命令に従っていくことができる力なんだ。で、皆さん、これも習字的な疑問文ですから皆さんの答えは分かっています。また皆さんが私が望んでいるような答えを出してくださらなきゃ困ります。何を言いたいのか、こういうことです。あなたは神様の平安をいただいてますよね。答えは分かってますよね。イエスでしょ。もうノーって言ったらちょっと別ですけど、平安をいただいてます。ということは、どんな時でも主イエスキリストのように平安を持って生きることができるんでしょうか、できないんでしょうか、どっちです。ここで自分ができているかどうかを思って答えるか答えないかを考えないでくださいよ。いいです、ね、そんなこと言ったら誰も答えられないから。神様の平安をいただいたわけでしょ。で、神の平安というのはイエス様が持ってらっしゃった平安なわけでしょ。イエス様はどんな時にも平安を持って生きてたんでしょ。ということは、その平安が与えられているという以上、我々もイエス様と同じようにどんな時でも平安を持って生きることができるんでしょ、皆さんですね。声は聞こえませんけども、頭うなずいているのが見えます。例えば、じゃあ神の喜びどうです。神の喜びをあなたはいただきました。さっきより少ないけど何人かうなずいてくださった。どんな時でもイエス様のように喜びを持って生きることができるんでしょう、皆さん。だってイエス様がそのように生きたように、あなたも私も生きていくことができる。違います。だから多くの人に、あなたは神様の平安いただいてますか、喜びいただいてますか、はい。じゃあなんで平安持ってないような生き方を許してしまうんですか。なんで喜びのない生き方を許してしまうんですか。矛盾してると思いません。神の約束は平安を持って生きれるんでしょ、喜び持って生きれるんでしょ。じゃあなんでそんな生き方は私には無理だと思っている人が多いんですか。パウロはね、この4つの言葉を使って、神があなたにできるんだと約束してくださったものは必ずできるんだということを、あなたがしっかりと心に刻むことを願って、このメッセージを記しているんです。できるとおっしゃった神は、それを実践するために必要な力を十分にあなたに与えてくださっているんです。できるんだということを神ご自身が保証してくださった。ですからパウロは、できないとか自分には無理だという人を諭して、神を信頼しなさいということを教えようとするんです。いや、皆さん、神が私たちにくださった救いというのは、ただ天国を約束しただけじゃない、あなたや私をキリストにいたものに変えていく、その力を持った信仰です。それが神様の祝福なんです。あなたも私もイエス様に似たものに変えられていくんです。性格もそうだし、我々の習慣もそうだし、疑い深かった弱さも克服することができるんです。できないとか、私は役に立たないと嘆いていたあなたが、神にとって役に立つものへと変えられていくんです。この偉大な神様にとって役に立つことのできるもの、栄光のキリストの栄光を表しながら生きることのできる人へと、神はあなたを変えてってくれるんです。その力があなたに与えられてるんだとパウロは言うんです。ですから見てください、その後20節にキリストの復活の話をしています。あなたに与えられた力っていうのは、イエス・キリストがあの死から完全と蘇ってきたその力ですよって。なんで疑うんだ。今日私たちは神を知ること、神の恵みを知ることを見てきました。神を知るためには日々の生活を通して御言葉の実践が必要なんだということを見てきました。もしあなたが主の御言葉を心から受け入れて、その教えに従っていこうとしていないなら、神のお言葉を聞いてもその教えに従っていこうとしていないならば、それはあなたがあなたの生活から主を 締め出していくことになります。あなたがあなたの生活から主を締め出している。なぜかというと、神はあなたを通してご自身を明らかにしようとしてくださっているんです。あなたや私を通して神は、この神がどんなに偉大なお方であるかを明らかにするために、あなたや私を使おうとしてくださっている。その働きをとどめているのは誰だと思います？あなたなんですよ。神ができるとおっしゃっているのに、それを信じないんです。用いるとおっしゃっているのに、私には無理だと言っているんです。我々は神の道からを知らなきゃならないんです。そして私たちは喜んで、主に働いていただく機会を提供し続けていくことです。神様、どうか私を通してあなたの御業がなされるように、あなたがこうしなさいと教えてくださったことを、あなたのいただいた、あなたが与えてくださったその力によって生きることによって、私がもっとあなたを知るように、そしてあなたの素晴らしさが私のようなものを通して明らかにされていくように。いいですか皆さん、主に働いていただく機会を私たちは提供することが必要です。主に働いていただく機会をあなたは提供することが必要です。その時に、知的にではなくて本当に主を知ることになります。だってあなたは確信するからです。主は本当に本当に偉大なお方だって、それが神が望んでいらっしゃることです。そのように生きていくことです。皆さん、父なる神様、どうかあなたの御言葉が教えてくださることを、私たちの肉的な思いで疑ってしまうのではなくて、あなたがおっしゃったことをその通り受け入れて、あなたに従う、あなたが喜ばれる信仰者へと我々が変えられていきますように。どうか父なる神様、この愛する兄弟姉妹方一人一人の上にあなたが働いてくださって、その心にあなたが働きをなしてくださり、あなたの御言葉をただ喜んで受け入れるだけでなくて、それを心から固く信じて、そのように歩み始める、そんな信仰者へと私たちを変えてください。あなたの偉大さを示すために、あなたは私たちをこの地に置いてくださっています。でもそのために我々が御言葉を信じて、その実践に励むことが必要であることを我々は教えていただきましたから、主、どうか我々を用いてください。あなたにお会いするその日まで、あなたが備えてくださった力によって、あなたの御業を成し続けることができるように、弱い私たちを強めてください。今一度私たちの信仰を奮い立たせてください。あなたの素晴らしい御業が一人一人の心の中に今なされることを心から願います。あなたの恵みに感謝をします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。